さあ、久しぶりに、収録をしたいと思いますね。2回目の、ヤバい放談になりますけれども、今日も10月2日ということでね、日がまたいじゃいましたけど、昨日からね、消費税が上がりましてですね、まあ、僕の場合はあれですね、昨日ね、使ったお金が朝昼晩の食事代だけだったんですね。それ以外は1円も使わずにということで、で朝と晩はコンビニ で昼は普通に、宮本むなしでランチを食べましてですね、そのランチだけはあれですね、キャッシュレス対応しないので現金でなんか券売機みたいなので買うんですけれども、ね、キャッシュレス対応になってないとポイント還元が受けられないのでね、ちょっと増税の影響を受けるかなと思ったんですけど、宮本むなしはあれですね、値段据え置きということでね、昨日まで9月までと同じ値段でした。でね、夜ニュース見てたらあれですね、なんかスシローかなんかがね、なんかシステムの異常で、消費税 10% で上がったのに消費税分が課金されなかったということでね、なんか税金分 10% 分を得したみたいなね、感じでしたね。で、あと、まあ、おじいちゃんとかがペイペイに挑戦したりとかっていうのをやってましたけど、まあ、僕は朝はメルペイで、夜はドコモの D 払いで、それぞれ支払いをしまして、まあ、コンビニなんでね、2% ですか、5% ではなくて 2% が、割引になってて、で、その上に、あれですよね、ペイペイとかで買えば、さらに、ポイントもついてくるって感じで、なので本当に増税前とかはね、なんか駆け込みでなんかね、トイレットペーパー買ってる人とかいましたけど、いや僕はポイント還元のあれをまあ利用しようかなっていうのがあったんで、あえて何も買わなかったですけどね。まあ高額なね買い物、家とかね車とか、まあ、そういうのはやっぱり2% 大きいと思いますけどね、そもそも何ですか、食料とかはね、軽減税率がもうそもそも適用されてますからね、8% のままですし、その上にキャッシュレスで決済すればポイントも返ってくるっていうことですからね、そんなに慌ててなんか買う必要もねないのかな。ね、だから 0% が 10% になるとかやったらまた別ですけど、8% が 10% ですから 2% ですからね。まあ、定期なんかはね、なんか早めに買っといた方が良かったかもしれないですけど、まあ僕も定期持ってますけど、まあまだ先月分のものがあるので、今度買いに行った時にね、今1ヶ月1万280円なんですけど、それがいくらに上がってるのかなっていうのは、まあ気になりますね。はい。で、まあその消費税の話はさておきですね、10月1日っていうことなので、プロ野球がね、戦力外通告という形に、ね、発表、各球団発表してましたけど、ね、甲子園を騒がせたソフトバンクの島袋君、ね、確か春夏連覇かなんかしてますよね。なんかもうプロ入ってから本当になんかイップスになったっていうのを聞いてたんですけど、ね、ソフトバンク戦力外になってちょっともう厳しいかなっていうのはありますけど、中日ドラゴンズの方もね、亀澤選手が戦力外になったということでね、僕9月の頭ぐらいに収録した10月1日から配信されている熊谷ヤバイラジオのヤバイ放談っていうのをやってるんですけど、そっちの方でもちょっと亀澤今年ヤバいんじゃないのっていうのを言ってたんですけどね、戦力外になっちゃいまして、まあただ中日としてはね、まあ、本当にちょっと使うところはないかなっていうのはあるんですけど、全然他球団とか行けばね、全然活躍できるんじゃないかなっていうのはありますけどね。まあ、本人がまあ現役を続ける意思があればですけどね、まあなんかいろいろ教員免許も持ってるし、なんかいろいろやりたいことがあるみたいな感じなんで、なんか本当に亀澤っていうのはなんか本当にあれですよね、なんかちょっと、プロ野球選手としてはちょっとなんかイメージがなんか若干ちょっと普通の人たちとは違うような感じがありますんで、まあまあ実業家になってもなんかうまくいく可能性はありますけど、ただちょっと本当に普通に純粋なプロ野球選手だけで考えても、まあ全然ね、守備もねうまいですし、まあ足も速いですし、ちょっと打つ方がダメなんですけどね、それでも 去年なんかは2割8分ぐらい打ってますからね、うん、全然欲しがる球団はあるんじゃないですかね、あとはだから鳥谷ですよね。鳥谷がどこに行くのかっていう感じで、まあまあ、まあ、ロッテに行くんじゃないかなっていうことですけどね。鳥谷もね、本当に最後中日阪神がね、これ甲子園で2連戦があってね、中日がまさかの2連敗したせいで、これもいろんなところにちょっと影響が出てましてですね、ね、今日か昨日か緒方監督がね、辞任ということでね、あれ本当にね、阪神が負けてれば、ね、広島3位だったってこと、3位だったら辞めてなかったかもしれないって感じで、本当にね、すごい今年はドラマがありましたよね。だから本当に大野雄大がね、本当に、パーフェクトのままマウンドを降りてですね、ね、それで防御率1位取ったということでね、なんか奥島グループの中村文也さんなんかは今日フェイスブックでね、与田監督素晴らしいってことで絶賛しておりましたけどね、まあまあその与田監督の采配の陰でね、泣いた人はたくさんいるという感じですけど、まあまあ本当ちょっと僕疑問を持ったのはね、そのあれですよ、大野、まあ大野変えるのはいいですよ、まあ防御率ね取らなきゃいけないわけですから、でも次使ったのがね三つ間なんですよね、で案の定三つ間に変わるや否や2点取られてしまったっていう感じでね、あの2点痛かったですね。その後まあ山本を出して、山本も1点取られたんですけど、山本を先出しといて山本がまあ1点取られたっていうのはまあまあ納得いくかなっていうのはあるんですけど、3つまで2点っていうのはね、結局だからね、まあ ロドリゲスはベンチに入っていなかったにせよですよ、結局最後8回に岡田使ってますし、その前に藤島7回ぐらい使いましたよね。だからマルティネスとかね、使えてないわけですからね、結局ピッチャー余ってしまったっていう感じですから、でも最終戦ですからね、もう次々とね使っていくっていう形ですよね。本当にちょっとまあ最終戦打てずにね、ね、その前日もね、なんか9回に藤川球児から3点取って、で最終戦は3対0だったんでね、また3点取ってくれないかなと思いましたけど、いやなかなかね、だからそれこそあれですね、途中でビシエドも変えてるしねっていう感じで、まあなんかビシエドと青柳はまあ相性が悪かったみたいなんですけど、だったらスタメンで使うなよって話なんですよね。うん、途中でビシエドから堂上直道に変わったんですけど、まあ、直道もね、まあまあ頑張ってますから別にいいんですけど、だったらもう直道スタメンで使ってね、青柳と戦わせて、でビシエドを代打で取っとけばですよ、結局最後いい場面で根尾君が出てきたんですね。左対左でね、ピッチャー左ピッチャーですよ、左対左で新人出してチャンスですよ、もう根尾君にとっては試練ですよね。あの女三振しましたけど、じゃああそこで代打ビシエドだったらどうなってたのかっていうのもありますけど、まあ、全てタラレバの話にはなるんですけどね。いや本当にちょっと采配にはね首をかしげざるを得ないところがたくさんありますよ。でなかったらね、ドラフト、あドラフトじゃないチーム打率がリーグ1位で、失点数がリーグで一番少ないね、チーム防御率もリーグ3位だと、失策数もリーグで一番少ないって、もうすごい数字じゃないですか。それで5位ですよ、まあ、今年はもう2位から5位ってほとんど差がないんでね、あれなんですけど、でもじゃあその差がない中で結局5位になってしまったっていう、じゃあね、だから打線が勝負弱かったとか言いますけど、やっぱり采配がおかしいんじゃないかなとは思いますね。本当最終戦なんかもなんか僕まだ1回は見てなかったんですけど、強打が走って盗塁でアウトになったりとか、でその後は見てたんですけど、なんか高橋周平が一塁にいる時にバッターが阿部の場面でエンドランかけてですよ、で阿部がクソボール振ってですね、まあ、エンドランだから振らなきゃいけないんですけど当たらずに、でまあねアウトになったっていうね、あれも本当にね、なんか広島の方のなんかあるアナウンサーが八百長じゃないかみたいなねツイートをして炎上してましたけれどもね、いやそれはもう広島ファンからしたらたまったもんじゃないですよね。で、まあ、めったにだから中日の試合見てない人は、まあ、あれが八百長に見えるかもしれないですけど、ね、1年間ずっと中日の試合を見てた中日ファンからするとね、いやもう本当にもう日常茶飯事というかね、いつものことですよ。だから本当に、まあ、根尾君がまあ本当に新人ということでね、まあ、2打席、2打数ノーヒットということで、本当にちょっとまだまだ1年目は、ちょっと力不足かなっていうのはありましたけど、その、根尾君を使う与田監督の方もね、やっぱ監督としては1年目っていうことで、まあ、落合さんも1年目で優勝したんですけど、その落合さんとどうしても見比べてしまうんでね、本当に与田監督っていうのは、本当にね、采配にミスが目立つかなっていうのはありますけど、ね、まあ、3年契約ですから、まあ、まだあと2年ありますけどね。 まあ、ドラゴンズという球団はですね、その3年契約だからといってちゃんと3年監督させてくれるとは限りませんからね。本当に来年は本当に勝負ですよね。まあ、そういう意味で、まあ、今年、まあ、戦力外ということで、まあ、亀沢とか戦力外になりましたけどね、だから FA でそれこそロッテの鈴木とか取るんじゃないですかね。ね、亀沢を、ね、一軍でも使えるぐらいの選手を戦力外にするっていうことはそれ以上の選手を取らないとっていうことになりますからね。まあ、キャッチャーでね、竹山戦力外になりまして、杉山も戦力外、キャッチャーも2人首切ってるんですね。なぜか桂が残ってるっていうね。まあ、杉山なんかは本当に2軍でサードとかも守ってたんでね、まあ、キャッチャーとして出番がないけれども、もともと打撃もいいですしね、大学で三冠を取ってる選手ですからね。杉山なんかもね、それこそオリックスなんかキャッチャーいないっていうことで松井雅人を取ってったわけですから、トレードでね。そういうことを考えると杉山とかね、欲しい球団あるんじゃないですかね。どうなんですかね。竹山もまだやれると思ったんですよね。今年結構一軍出てましたよね、竹山ね。だけど、まあ、本人のフェイスブックで、まあ、引退しますっていうのをね、書いてましたんで、まあ、竹山は、まあ、引退するんでしょうけどね。っていう感じで、ね、またドラフトとかね、で、あとトライアウトとか来ますから、本当に、シーズンはね、もうドラゴンズは終わってしまいましたんで、補強、ね、ということにちょっと注目をしていきたいなというところはありますけどね。でもまあ、もう阪神ね、この際クライマックスシリーズ行ったんで、もうこのまま、日本シリーズ行ってね、日本一とかになったら笑いますよね。ね、とにかくなんか、ジャイアンツ負けてほしいなっていうのはありますよ。別にベイスターズが勝ってもいいですよ。タイガース勝ってもいいですよ。とにかくなんか、ジャイアンツ負けてほしいなっていうのはありますね。まあ本当にね、巨人もね、原監督になってね、1年目で優勝ということで、本当原監督は名監督だとは思いますよ。ね、それで考えると、なんか高橋由伸監督がね、なんか惨めになってきますよね。まあでも本当に巨人はね、本当に補強してすごい戦力ですよね。本当次から次へとすごい代打が出てきますからね。中日は今年代打に苦しみましたからね。ちょっと本当にこの今年のオフはね、補強していただきたいなと思いますね。また第3回でお会いしましょう。さようなら。